445ページですね。お読みいたします。あ、こっちに出てますね。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。今日はこの箇所を通して聖書を学びたいと思いますが、白馬キャンプの映像ができておりますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
何食べたいですか？
ハンバーグ。
せーの、食事。
CS でみんなに会うことです。
テーマは神様に対してどんどん祈ろうということです。
温泉に入ることですかね。
ですね。
はい。
私は地方の子と交流するのが楽しみです。
ここからいろんなオーケストラ、楽器をやってる人たちがみんなで集まって演奏する時間が毎年の楽しみです。
映像セミナーも気になるし、でもなんかそれ以外の健康セミナーとかアレンジセミナーとかブロックセミナー、いろいろ楽しみなもの盛りだくさんで、まだ決めてないです。
初めて参加します。 J ゴスペルコンテストファイナルイン白馬がやっぱり行かないと見れないので、それを楽しみに参加しようと思ってます。いただいてるんですけれども、ギフさんもグランドチャンピオンとしてどう迎え撃つかというか、何の曲を歌うのかなっていうのがすごい楽しみで、今からワクワクしています。
ですね、あの友達が小さい頃からも行ってますので、もう10回以上行ってると思います。人生のまあ転換期になった、いくつかの転換期になったキャンプでもありますので、非常にこの神様の祝福の恵みがいっぱい詰まったキャンプです。ぜひ、まあ、たくさんの方に、ね、見えてほしいと思います。
白馬キャンプがですね、7月の24日から27日の予定で行われます。本キャンプは25日から27日ですね。で、このキャンプには神様のいろいろな御心と計画がね、満載されているキャンプです。で、特別な祝福がこうありますので、どうぞいらっしゃってください。特に白馬という名前ですよね。で、これはですね、黙示録に白馬っていうのは一つポイントとして出てくるんですね。第一の福音で出てきますし、これはリバイバルのキリストを表しますし、で最後の、白い馬に乗ったもの、再臨のキリストを表すんですね。でこれはまさに、黙示録そのものを表す言葉であるんですね。そして、私たちにとってはリバイバルの働きっていうのはですね、主の十字架の働きが起こった時から神様は私たちに導いているその飯の働きの一つですよね。今の時代にクリスチャンになっている方々はかなりその飯に預かると思うんですが、まずそれが一つポイントとしてあるのと、終わりの時の教会ですよね。ですからそれをね、表しているということはね、本当に素晴らしいと思います。また同時にそれを通して神様が成している特別な祝福と技があるということをね、見て感謝しております。それとともにですね、昨日厚木に行ったんですけど、ちょっと道曲がったらね、ちょっと向こうに七沢温泉ってあったんですね。で、七沢温泉ってね、思い出の温泉なんですね。で、馬橋に行った時にそこでキャンプをやったんですね。それでね、確かね、ネズミかなんか出たところかな、か霊が出たとかなんか、そういうやつもあってね、よくこんなとこ探してきたなって。もう今は違うんでしょうけど、七沢温泉ね、そういうところだったんですね。わ、思い出の温泉だと思ってですね。で、それとね、白馬の違い、こういう方もいらっしゃるんですね。最初に白馬のキャンプに来て、それで一般のキリスト教会のキャンプに行ってすごくがっかりしちゃった人がいるそうですね。で、素晴らしい場所をね、主は用意してくださいますよね。そしてね、祝福と恵みにね、満ちてるんですね。そうしましたらね、皆さんの人生もそうなんですが、ちょっとね、祝福と恵みに一個気がついたことがあったんですね。で、何を気がついたのかっていうとですね、私うなぎが嫌いなんです。クリスチャンになるまでは好きだったんです。そしたらね、聖書を見たらね、鱗のない魚は食っちゃいけないって書いてあるんです。汚れたものであるって書いてあるんですね。で、それ以来すき家でね、一回惑わされてうなぎを切って以来40年間ね、私一回も食ったことないんです。汚れた魚だから。だって、汚れたって書いてあるでしょ。もちろん今はね、立法から自由だから何食ったっていいんですよ。何食ったっていいんだけど、その旧約に汚れたって書いてあるのにちょっと引っかかっちゃってですね、そのまま、食ったことなかったんですね。そしたらね、この間厚木かな、横浜に行った時に、金曜日にね、 レストランに入ったらうなぎって書いてあったの。それでですね、何の気の迷いかね、うなぎ注文したんですよ。そしてね、ちょうど車マジキナ君が運転してくれていたのでね、マジキナ君が車で、車を置きに行ってきたので、ついでにマジキナ君の分までうなぎって頼んだ。2人分ですね。私ね、なんでうなぎって頼んだか分かんないんですよ。だってそれが40年間で2回目のうなぎですからね。あの具体的にね。そしてまあ、マジキナ君が来て、そしてうなぎ食べて、そして横浜の中華に行ったんですよね。そしたら今日ちょっとマジキナ君のブログ見たら、それ金曜日だったんですがね、水曜日にね、なんかの広告か写真にね、うなぎが出てきたそうですね。そしてね、一言祈ったって、うなぎ食べさせてくださいあれはね、神様に騙されたもう窓足の力が入ってですね、私が絶対食わないうなぎをですねでもね、あ、主が生きて働いてるなってことを感じます。感謝したいと思います。で、皆さんもね、キャンプでいろいろな神様の素晴らしい技を見ます。で、あの神の働きを見る秘訣っていうのはね、期待する。そして皆さんね、無駄に導かれてることはないので、必ず主の祝福がある。で、それを皆さんね、はっきりと信じることです。どうせ大したことないやと思ってる人はね、どうせ大したことはありません、ね、期待する、あの期待するのですね。で、あの皆さん毎日期待しません？今日も素晴らしいことが起こるぞってね。でね、私ね、夜あの感謝するんですね、素晴らしいことに対してね。いつ感謝するかって、他の祈りもしてますから、ちょうどね、寝てね、こうやってね、布団に入ってね、このぐらいの角度で下に降りるまでの間にですねで、ちょっと気をつけないなといけないなと思ってきたんですね。真剣に考えて感謝するとね、寝れなくなっちゃう頭が冴えてきてですね。だからここのところをね、その日に起こった 2,3 個のことをもわーっと感謝するのがね、いいんですよね。それとね、私好きなことがあるんですね。それは何かって言いますとね、寝るときこういろいろ考えてるわけですよね。そして寝入るわけでしょ。その瞬間にパカッて寝るわけですよ、ね、意識があるところからないところにポコッとこうと、ね、そこの神様の技になんだね、私気に入ってるんですだから私ね、あのよく祈るんですね、いつもありがとうございますってね、そのパカッと眠るように眠らせてくださってありがとうございますって。そしてね、それが非常に心地いいということで、白馬とは何の関係もないんですけど特別な神の恵みがあります。それとともに、確かに賛美隊の働きとかね、映像の働きとか、私たちにとってはね、思わぬ働きがそこから動き始めてるんですね。まさにリバイバルの働きがね、そこで動いてるなっていうことを感じますし、また同時にですね、私たちの人生っていうのはね、永遠だから、私は永遠においてこの白馬のにいたっていうことはね、何か非常に大きな意味合いを持つ。今我々が感じていてね、こういう素晴らしい祝福があるっていうこと以外に、後になった時に、ああこういう意味があったんだということをね、見るだろうと思うんですね。ですから非常に印象的な特別なキャンプだというふうに思います。それとともにですね、あのどうして神様にやってくださるんでしょうね。それは何かというと、山小屋の灯火っていうね、山小屋の灯火かな、黄昏の灯火はって歌ですよね。これね、本当に本当に本当に本当に本当に本当に大好きだったんです。でね、私はね、 歌と何か神の技と関係があるってことはいくつもあるんですね。一つは山小屋の灯火でしょ、白馬でしょ、そこのキャンプですよね。それとともにね、クリスチャンになった時にね、聖歌のね499番か7番か忘れちゃったけどね、主よ導きのって、これ大好きだったの。そればっか歌ってたの。そしたら導きにね、神様に聞き従うことを導かれたでしょ。それからカリスマでね、教会を出るときにどうなるかなとこう思ったんですね。不安の中でね、大いなる主褒めたたえるべき主っていうのをね、もう食べるかのように歌ってたんですね。そしたらその作詞作曲者のロバート・ユインさんとね、親しい関係になっちゃったり、ロバート・ユインさんの家に泊まって一緒にご飯食べて説教するときをね、突然の導きでメキシコに行って、突然あなたは説教するようになるって言って、ロバート・ユインさんと行ったら、ロバート・ユインさんがね、突然メキシコで説教してくれって言われてね、神の技が起こったりね、まあ、特別な神様の働きがありました。で、皆さんね、皆さんに祝福を神様が用意しておられます。祝福をね、どういう祝福があるのかって祈ったらいいと思うんですね。多分何の祝福もないと思っている人もいると思うんです。で、それはね、見えないだけ。見え始めると、どんなに素晴らしい祝福をね、主が与えてくださっているかっていうのは分かります。そしてね、このキャンプの中にそれがね、満載されているっていうことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それでイスラエルのビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。 はい、どうもありがとうございます。イスラエルチームがですね、10月の29日から11月の10日の予定でイスラエルに行きます。で、どなたでも参加できるこのチームなので、ね、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。まあ、先日も述べましたように、私は主の時間に来た恵みの一つはね、イスラエルに行けていることである、ね。おそらく日本の教会でこんだけイスラエルに行ける機会のある教会っていうのはないというふうに思いますし、またイスラエルに行くことの中に特別な主の祝福とね、恵みがあるっていうことをね、ちょっと感じるのですね。で、当初はね、私こう思ったんですね。イスラエルに行って素晴らしかったって言ってる人たちの証を聞きながらね、ちょっと非常に浮ついてるなと私はああはなりたくないと、ね、そういうような感じだったんですね。ところがですね、主の導きでイスラエルに行くってことになって、まあ、どうしてなっちゃったのかっていうと、一家でパトモスに行きなさいって言った時に祈ったら与えられたんですね、お金がね。でプラス50万円あったんです。だから一家でパトモスに行きなさいっていうのは、なんか、この間私の給料10万円で100万円かかるって言ったらですね、意地悪な人がテレビ見ててですね沖縄の方から電話かかってきたんですね。なんかね、すぐね電話かかってくるんですって。そしてね、いや10万円の給料じゃなくて18万円ですから180万円でしたってね、訂正を入れてきたんですよね。だから180万円だったんですね。プラス50万円来たんですね。まさかそんなに来るとは思いませんでしたよね、具体的にね。そしてその50万円でイスラエルに行きなさいってこう言われてですね、こうイスラエルに行ったんですよね。そしたらね、私の一生残るような、そういうような言葉を与えてくださいました。このような派遣はあなたの一生一回だけですって。その後200回ぐらい行くなんて思ってませんね。あと200回ぐらいあるとすると400回になりますかね。で、本当に1回だけだったんですね。派遣でね、特別なことを体験しますよね。例えばオーストラリアで我々がね、飛行機がキャンセルになってね、でバラバラに行かないといけない時に62名の奇跡ね、皆さんね、その時の喜び分かりますか。もう歓声、あーってもう完全に不可能な中でですね、主が技をなされたっていうことをね、そこにいた人たちの喜びっていうのはすごいもんですよね。そしたら、トルコでアヤは死にそうになったと、ね、もうあれ本当にね死ぬかと思ったんですよね、具体的にね。でバンバン言ってるんだから、あちこちも言ってるし、軍も来てるし、大統領もそこまで来ちゃったんでしょ。で200何十名その日に殺されてるわけだからね、空中でジェット戦闘機も飛んでるし、砲撃音みたいなのもどんどんするしね。しかし、ね、それがね解決してね、そして飛行機に乗るのはねできないって言った時に、もう分かってるんですよね、海戦に行く人たちはね。ずらーっと並んでね、当分ね飛行機のチケットの場所までたどり着けないって言った時に何人も言ってるんですね。この辺で奇跡が大体起こってくるとかね、もうそろそろ何かが起こる頃だとかね、神様予想されてますそしたらね、ふわって人がやってきてね、あなただけたちこっち来てくださいって言ってね、で全員取れちゃった。全員取れただけではなくてね、通路側、ね、私ね通路側に命をかけてるんですねそしたらね、みんなでね感謝したんですよね、その喜び。そしたらね、そのみんなで感謝してる中に知らない日本人もいるわけですよ。で、知らない日本人なんで来たのかっていうとね、我々にくっついてきたんだよね。我々にくっついてきた人はね、乗れたの。ね。まさにね、主の素晴らしい技を見ましたね。ですからね、特別な神様の働きとか恵みを見ます。それとともにね、イスラエルっていうのは特別な国なんですね。これはアブラハムにカナンの地が与えられるって言われて、もうカナンの地がイスラエルの地なわけですからね。 でモーセとヨシアによってイスラエルができて、そしてダビデの時に大繁栄して、でイエス様の十字架によってですね、罪と復活の救いがなされてね、まあ、これが歴史上最大の奇跡ですよね。それがエルサレムで起こって、これから患難時代の7年間が始まって、そしてね、再臨でしょ。再臨の場所って分かるんですからね、具体的にね、オリーブ山の上にね、カメラがね設置されたんですね。それを見るとね、ちょうどね再臨するところあたりに焦点を置いてるんですよね。で私ね感動したんですね。なぜ感動したのかっていうとね、ああ映してる、よく言うじゃないですか、オリーブ山の上にカメラを用意してね再臨を待ってるって、ね、その一つかなとこう思ってたんですね。それでね、いつもね感動してたんですけど、そしたらねある時ね気がついたんですね、カメラじゃないと、伝統の後ろ側だと。で私はね残念だなと思いましたね。ただ方向としてはねそこなんですよね。それでどっからねキリストが降りてくるかって分かるわけですよね。でそれが全世界の歴史を一気に変えてしまうというね、まあ、そこでね礼拝できるっていうのはね素晴らしい祝福であるなということを思います。それとともにね、この長い流れの中でね、再臨が起こって終わりなわけじゃなくて、千年王国があって、そこから神の国が来るわけですよ。天のエルサレムが降りてきて、そこで永遠にこう生きるというような形になりますね。そうしますとね、まあ、白馬でもそうなんだけど、イスラエルでも、私ね、永遠を感じるんですよね。まあ、今ね、ジョイちゃん、ね、今、忙しくて、看護婦さんで大変で夜来ましたけどね。私とジョンちゃん年の差あるような感じじゃないですかね。向こうのがお姉さんね。でもね、これ1万年経ったり何か経つとどっちが年上だか分かんなくなるでしょ。事実っていうのは消えていくからね。だから書いといたらいいですよ、実は私の方が100歳年下だったとかね。そうするとね、10万年ぐらい経つとね、根拠が分かんなくなってくるから、忘れてくるからね、それが事実になっちゃったりなんかしますよね。で、その長い流れの中を通してね、その今の時代を見たり、自分の人生を見たりするっていうのはね、やっぱり特別な祝福を感じますよね。そして、どうぞ皆さんね、私は皆さんがイスラエルに行くっていう祝福を受けるといいと思います。で私はね、行けると思ってます。それどうして行けると思ってるのかというと、神様が皆さんを愛してるからですね。だって皆さんね、うなぎくれたんですよ。神様は私を惑わして、うなぎ注文させてですね、で40年に2回しか食べてない。ね、どうしてそうなのかというとね、このマジックの子が愛してるからですよ。ね。でどうしてそうなのかっていうとね、最高を与えたいと思ってるからですよ、ね、そしてね、うなぎを食べる以上にイスラエルに行く体験というのは素晴らしい体験ですよね。で行った方でもう一度行きたいと思う人はたくさんいるでしょう。行きたいと思ってない方はね、年取ってるあるいはね、見落としてるね、神様のね恵みをですね。そしてね、祈りという恵みを主は与えてくださってますから、その祈りという恵みをね使っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そしてね、神様はね私たちを愛してるから、愛されてるわけですね。愛されてるって時はどういうことがあって、愛されてるいろんな身を見るわけですね、神様の具体的な働きを。その中にね、私はですね、イスラエルに行くことは含まれてると思います。ですから仮に皆さんにねお金がなかったとしても、そんなのお金がなかったからいけないってことはないです。もう完全に不信仰、ね、お金がなかったからいけないっていう人はリバイバルの器になれない。 ね、それは何かというとね、神様なんしてくださるから。だから都合がつかないからいけないという人もいると思いますが、都合はね、御心ならば神様ひっくり返してください、ね、ひっくり返してください。なんか皆さんの中でね、神様のひっくり返しのね、すごい技見たことのある人、まあ、皆さんあると思いますね。で、なんか言ってくれる？ひっくり返しの技。ね。ひっくり返しの技で派手なやつ。ひっくり返しの技で派手でないやつはダメだよ。で、電車遅れたんだけど、行ったら、電車に遅れちゃったんだけど、5分遅れたんだけど、行ったら、電車も5分遅れてて、そしてなんと私は乗れたんですってね。まあ、それは奇跡だろうけど、5分じゃ、話にならない。だからね、すごいひっくり返しの技を見た人。あれ、いないのかな？あ、久保田くんね。怪しいな。まあでも言って。一応それを叩き台としてですね。あ、マイクで言ってくれます？あ、マイクなんていい。入ってない、入ってないね。あ、もう一回。ああ、入ってないな。ああ、入った。
映画祭に行った時なんですけど、ちょうどパッションの、授賞式で主演イエス・キリスト役のジム・カビーゼルが来たんですね。で、その人にジム・カビーゼルのインタビューしようと思ったら裏口から帰ってしまったっていうので、もうダメだったんですね。そしてあと、そのジム・カビーゼルのそのは、すごく、宗教的に厳しい人がついてるから絶対インタビューできないとか、その絶対無理だって話だったんですけれども、ハリウッドで例の戦いをやったら20分後に電話がかかってきて、ジム・カビーゼルさんの携帯電話の番号はこれですって、私にっていう電話が突然入ってきて、まあ、今その番号も知ってるっていう状態になりました。
感謝します。中の上だね。神様はすごいね、奇跡だけど、中の上ぐらいかな。上ちょうだい。誰かいます？あ、なんか思いの中で言わないといけないんだけど恥ずかしいなと思っている人いるでしょ、その人。はい、います？いない？いるでしょ。直接指名しちゃおうかな。いない？まあ、手を挙げないのでしょうがないので、残念でした。でもね、すごい逆転とか技が起こるでしょ。例えば歯が取れてから予言の本の出版になっちゃうとかですよね。それとともにですね、私がカンボジアに初めて行った時にカバン乗られちゃって、ところが逆転が起こってね、行けてね、どうしたのかっていうベンジャミンさんとお会いして、で そこがまた個人の働きのスタート台になって逆転が起こったとかね、生きて働く主の働きの宝庫でありますよね。それでどうぞ皆さんね、イスラエル、昨日ですね、嫌なことが起こったんですね。それは何が起こったのかというとですね、保険証が送られてきたんですね。で、私の名前が書いてあるわけですよ。で、不審さんが私に渡すわけですよ。私保険証持ってるの、ね、で、そんなにいらないって言ったんですよ。そしたらね、これからね、後期高齢者は持たないといけないと。そうそう、だからそこで一つ騙されたの私。と思ってね、後期高齢者だと持たないといけないってんで、そしてね、ああ後期高齢者かと私の認識とだいぶ違うなと、こういうふうに思ったら、後期高齢者って75歳以上指すんですってね。いや、それは何だっけ、
高齢者保険証。
高齢者保 高齢者保険証なのですね。でもね、私思ってるんですね、高齢者保険証を私に送ってくるなんていうのはとんでもない間違いをしてると。ね。で、送ってくるべき人がいると。ね。で、私人生に疲れたとかね。もうとてもとてもイスラエルに行く力がないとかね。人生はね、もうゆっくりしたいとかね。皆さん、そういうのが後期高齢者ですよ、皆さん。そうなりますとね、皆さん、この中に後期高齢者いっぱいいるでしょ。だってね、嫌になっちゃうもん。牧師でもね、私に言ってくるな、引退って。ね。もし神様がね、引退の時にね、その人の上にね、バーンって引退って書いて出してくれるならね、あれですけどね、だって、モーセは80歳からでしょ。120でしょ。で、アブラハムは100歳で子供を産んだわけだから、皆さんね、死ぬまで、神様が言うまで、ね。そうしますとね、皆さんね、意欲を失ってる方とかね、そういう方々いらっしゃるんですね。うちね、意欲を失ってないですね。これから改元選挙をね、たくさん行くつもりです。でもちゃんと祈ってますよ。具体的にね。全面的に癒されて行くにしても、このままで行くにしても、で、なんて言うか分かんないから、神様。ね。で、このままで行くならこのままで行く、もう過去ができてますよね。具体的にね。そして、なぜそうしないといけないのかというと、今、大きな働きがね、起こり始めてるからです。誰を通して皆さんなの。皆さんを通してね。だから、精神的に後期高齢者にならない。ならない。嫌になっちゃったんですよね。横浜の政界に行った時に。ね。おにぎりが出てきて。これは良かったんですけどね。その横にね、きゅうりの漬物と、ナスの漬物があったの。ね。で、私ね、きゅうりの漬物とナスの漬物を見ながらね、子供の時に思ったことがあるんですね。何かっていうとね、おばさんがおしゃべりしてるんですよ、お茶出してね。で、その時にね、何やってるかっていうとね、きゅうりの漬物とナスの漬物を食べながらやってる。で、私はね、それを見ながら思いましたね。人間の食べるものじゃないと。こうはなりたくないと。そしたらね、主の十字架でそれやってるのがいたんです。何かって、白馬のキャンプかなんかに行った時にね、漬物いっぱいやってね、それとね、イカのなんだっけ、塩辛をこんないっぱいやってですね、食べてる人がいる。長藤君、長藤君が驚いたり、具体的にね。で、気がついたら私もね、キュウリとね、ナスを食べてる。で、キュウリとナスを食べるのは後期高齢者のですね、特徴ではありません。精神的な後期高齢者のね、皆さん、やる気がなくなってる、意欲がなくなってるね、もう休んで寝よう、それが後期高齢者の特徴です。で、どうぞ皆さんね、私たちの人生はね、これからなんですね。なぜこれからなのかっていうとね、もうそろそろみんな疲れてるじゃないかと、こう見てみろとね、やっと一日が終わってね、そしてですね、その疲れの中にみんないるじゃないかって、いるかもしれませんけど、皆さんね、まだ神の言葉は成就してないのです。成就したことはたくさんありますが、しかし途中で成就してるだけの話ですよね。これから本格的に成就していくわけですね。ですから、意欲を持つ。意欲を主からいただいて対応すると。そしてね、イスラエルに行くことに対して特別な祝福とね、また特別な意味合いがその中にあるということをね、感じます。そしてね、多くの方は私はね、御心だと思います。もちろん、何度も言っているように、サラ金に行ってね、そして行くとか、そういうのはやめてください。ね、それから生活費をそれに変えるとかね。私は生活費、改善に変えたことは一回もありません。具体的にね。というのは神様を導くなら当然与えてくださるはずだからです。それを土台にしてね、神様に祈る。 それから上司と喧嘩してね、予定よこせとかそういうんじゃなくて、ちゃんと祈ってでも神様の手によって書いていただくというような形でね、そしてね熱心に求めていただきたいと、こういうふうに思います。でその中で皆さんね、イスラエルに行って神様との特別な祝福を受けるというのはね、重要な意味合いがあると。ただね、イスラエルに行ってね、ただ疲れてきただけとかね、それからねお土産買ってきただけとかね、そういう方もいるので気をつけてください。神様はね、特別な祝福を、もちろんお土産という祝福もあるしね観光という祝福もあるし、なんか化粧品を売ってるところっていう祝福もありますよ。まあそれはそれでいいんですけど、しかしね、霊的な祝福をね、神様はね用意して待ってますよね。それでね、これはね、はっきりとね期待する人、それで必ず神様は祝福してくださるということを信じてる方々、どうしてそうなのかっていうと、神様は私たちを愛してるから、愛してる場合にね、どう思います？最高を与えたいと思いませんかね。で私ね、私の食べ物をね人に食べられるのは大嫌いなんで、よくね氷に入れた水を置いといてね、そしてご飯食べるんですけどね、そこにお箸を突っ込まれたりね、私の水飲まれるとね、そういう感じなんですね。ところがね、子供が できた時に子供がね人の食べてくるわけですよ、こっちね。そしたら面白いなと思ったら腹立たない、ね、逆に食わしてあげたりなんかしてね、鼻水な流してるのにね、人の水飲んでくるわけですよ。もうさすがにね、鼻水のついたの水は飲めませんでしたけど。で皆さんね、許しちゃうんですよね。そしてもっといいとこ食えとかなんかこういうわけですね。でそれは愛してるからであって、で私たちは神様にねそれ以上に愛されてます。で愛されて、愛してる方の特徴はね、愛してるものに最高を与えようとしてるんです。ですからクリスチャンはですね、一つのポイントをはっきりさせるべきです。人生における最高を求めると。だから主がそれを望んでおられ、主がそれを与えようとしているということですね。ですからどうぞそのことを覚えておいてください。そしてイスラエルね、どうぞ熱心に求めていただきたいと、こういうふうに思います。私たちの財布は空でも、まあそれ申告告白しちゃいけないね神の財布はね満ちております、皆さんね。そしてね、必要なものをすべて与えてくださいますのでね、期待進みといてください。で1分動画をちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは黙示録の出来事を順を追って見てみようです。まず観覧時代の始まりを告げるのは反キリストによる中東和平です。この中東和平が観覧時代のスタートの合図となります。続いてのポイントは7つの封印です。7つの封印では、第1の封印で後の雨リバイバルの中心が起こり、第4の封印ではロシアと同盟国がイスラエルを攻める大きな戦争が起こります。第6の封印で観覧時代にイスラエルに起こる3つの大きな地震の最初の地震が起こります。その時イスラエルを攻めているロシアとその同盟軍が大打撃を受けて敗北します。また太陽は黒くなり、月は血のようになり、天の星が地上に落ち、天が消えてなくなり、山や島がその場所から移されるなど天変地異が起こります。次は7つのラッパです。第7の封印で7つのラッパを与えられた天使たちは各々順番にラッパを吹き鳴らします。注目すべきは第7のラッパです。第7のラッパは観覧時代の真ん中 3.5 年目に吹き鳴らされます。このラッパが吹き鳴らされるその日に神の奥義であるよみがえりが成就し、空中再臨景挙が起こります。そしてここで2回目の大地震が起きます。景挙の後、大観覧時代がスタートします。サタン、悪霊が天から落とされます。また反キリストに一時的ですが3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ、 生徒に打ち勝つことが許されるとあります。ここでローマ帝国の復興、反キリストの神格化、大バビロンの政治的経済的力が一気に拡大していきます。この時反キリストに協力するのが大バビロンの頭である偽キリストです。反キリストの刻印がなければ売ることも買うこともできなくなります。そして大患難時代に残された全てのクリスチャンが殉教し、この後控えている7つの蜂の裁きの時にはクリスチャンは存在しません。第6の蜂がぶちまけられ、大川ユーフラテス川が枯れます。世界中の軍がハルマゲドンに集まり、反キリストをリーダーとしてエルサレムに向かって進軍することになります。最後の蜂である第7の蜂が空中にぶちまけられると、ことは成就したと大きな声が御座から語られます。ここで起こる大きな地震が終わりの印となります。この後大バビロンの崩壊と反キリスト軍の破滅という2つの大きなことが起こります。反キリストは世界の国々の軍を率いてエルサレムを攻撃しますが、まさにあわやという時にキリストが全ての生徒を率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破り、神の圧倒的な勝利が表されます。反キリストと偽キリストは生きたまま地獄に投げ込まれ、サタンは千年間縛られ、底知れぬところへ投げ込まれます。この後キリストが王となられる千年王国がやってきます。千年王国の終わりにサタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、彼らは天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。そして最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。詳しくは1分間動画の各テーマの回をご覧ください。それではまた。
1900年代の終わり頃、80何年とかですね、90年の時にですね、日本のキリスト教会は非常に緊張してたんですね。それは何かというと再臨が近い、ね、で岸井先生がですねミッション2001って作ったんですね。その時に、ね、森山聡先生という方が、有名な先生、三人信仰の先生が言ったんですね。2001年はない。でもちろんね、我々もみんなそう考えてたんですよね。それ緊張してたんですよね。でね、面白いですね、今何年だ、2018年、その時の緊張がないんですよ。今来るぞってね、備えろみたいな感じがないんですよね。緩んじゃってるね、すごくね。しかし明らかに再臨の時には近づいてきてますよね。でその中で気をつけないといけないのは、警告を受けているということですね。災害とか戦争とか大きな迫害とか困難が来るぞということを言ってるわけですね。ですから私たちはね、はっきりと備えなければなりませんよね。で備えるポイントは何かというと、神にあって対応するということですよね。どんな困難があろうとも全ては益となるのです。御言葉は変わらないって書いてあるんですね。素晴らしいですよね。そしてですね、皆に頼るならば失望することはないのです。ですから私たちはですね、祈り御言葉に頼ること、従うことをしっかりとさせておく必要があります。それはこれから来る問題とか困難に対して対応するためであってね、勝利を取るためです、ね、で神様もすでにその勝利の手段を与えてくださっているわけですね。それとともにですね、一つ重要なことは何かというと、今リバイバルが起こり始めているんですけども、今の時代のクリスチャンというのはですね、多くの方々がね、そのリバイバルに用いられてきます。でレベルの違う神の働きが起こると、こういうふうに感じるんですね。マーニー・キャルド氏がね、最後の説教の中で、あれが最後になるとは思いませんでしたね、具体的にね。で言ってました。何かというと、一人を通して100万人救われるってこう言われたんですね。で印象深く覚えてるのは、大川先生もいらっしゃいましたね、その中にね。で何人もいらっしゃって、でその時にですね、示されたって言ったんです。 で示されたっていうのはですね、神が語られたっていうことでその通りになると。だから皆さんの中でね、一人を通して100万人以上救われる人が出てくるかもしれませんね。私はもうそうありたいしね、もしかしたら大川先生かもしれないし、それから他の人かもしれないし、そういうような事柄が起こってくると思うんですね。でそのレベルで主が働かれる、技がなされるっていうことが起こってきます。そしてですね、今その働きの直前に来ているということですね。ですからね、これはね素晴らしいことですね。ただそれはね、まあ、たまたま得したっていうことですよね。それはなぜたまたま得したというふうに思うのかと言いますとですね、日本宣教のために世界の人たちが祈っており、宣教師の人たちが来、また、牧師の方々がね一生懸命伝道されました。そしてね、救われない、救われないね、アルゼンチンで7000人の教会を形成した人が日本に来て全然救われないで帰っちゃったとかね、そういう話 山本でなんかけど少し聞いてます。でそりゃそうだなと、ね、で血の出るような苦労をされてね、技が起こらなかった。でもね、それは時代だからです。そういう時代を通ったんですね。ところがね、我々は得ですね、皆さんね。なぜ得なのかというとね、皆さんね、人が救われます、奇跡が起こります、ね、今ちょっと起こってるから、ね、これもっと大きな形で起こってくるし、でクルセイドだって皆さんね、1万人とか10万人のクルセイドとかね、まあ、それ以上になるかどうかは分かりませんけども、そういうクルセイドも行われるでしょう。そしてね、皆さんを通してね、たくさんの人が救われます。大変なことになりますよね。でもね、その時に気をつけないといけないのは、ね、例えば昔苦労して伝道した人が3人しか救われなかったとか、そういう形に対して、例えば私を通してね、クルセイドで10万人救われたとか なるとね、10万単位悲惨だから、ね、こっちの方が持ちられているように見えるわけですよね。ところがどっかいそうじゃないと、ね、それは何かというと時代なの、時代なのです。だから時代に惑わされないように、具体的にね。そうするとね、よく気持ちの悪い話をする人がいるんですね。じゃあ何かというと、天国に行った人がいると、ね、私もね、天国行きたいってね祈ってる、そのまま帰れなくなるんじゃなくて天国行って帰ってくるとね。マリさんがね、ちょっと幽体離脱みたいなお話をしてますね。幽体離脱、本に書いてありましたね、幽体離脱したら天国にいたって。で、もしね、一度なりそうになったんですよね。なんかね、ふーっと体が浮いちゃってね、そしてね、目の前が天井になってね、そしてなんかね、自分の体からこう出そうな感じになっちゃったんですね。ところがね、私は恐ろしくて、もう何とかしてとどまってやろうと思ってですね、しかもね、そしてね、クエーっていろいろやったんですね。そしてそのまま終わっちゃったんですけど、あの時やっといたらよかったのかなそうするとね、天国行ったらね、嘘か本当か分かんないけど家があったっていうんですね。そしてね、その人の、この世の生活を表す家があって、そしてね、すごい持ちられてる人がね、すごいちっちゃな家で、全然目立たない人が、ね、立派な家だった。つまりその人が真に主に仕えていた、それが見えたってね。そういう気持ちの悪いことやめてほしいと思うんです ね。だって例えば教会で一番目立つのは牧師でしょ、皆さん。そうなるとね、プレッシャー浴びちゃいますよね、皆さん ね。だって読みのさんだってでっかい家じゃないと面目が立たない、長老なんだからね、小林君だって面目が立たない。あ、小林君あんなに動いてるはずだったのに、こんなちっちゃい家かと。あ、その横に犬小屋があった、あ、長藤って書いてあるとか、ね、そうすると信徒は得ですよ ね。だってその大きな家である必要がないわけだから、 そして大きな家だったらね、大変ですよね。でもそれが本当かどうかわからない。具体的にね。ただ、私たちが天に積んだ宝っていうのは計られるっていうのを見ますし、この世の生活でね、奉仕したことによって確かな奉仕をしたかどうかっていうのは試されるっていうことがあるので、ある意味そういうようなこともあるかもしれませんよね。で、その時にね、差はないと思いますよね。その苦しい時代の中でね、苦労して、そして血の滲むような努力の中でほとんど使えなかった方と、我々と、で、我々ってはまだ大して使えてはいるわけじゃないけど、これからすごいです、皆さんね。で、まずね、アフリカで大クルセードやる人がいるでしょう。アジアで大クルセードやる人がいるでしょう。ヨーロッパでする人がいるでしょう。アメリカでする人がいるでしょう。南アメリカでする人がいるでしょう。オーストラリアでする人がいるでしょう。特別な、ね、人の技が起こってきますよね。具体的にね。しかしね、その技が起こったとしても、それが真に宝となってね、神様の上、前にこんな積まれてるとは必ずしも言えないのですね。ただね、忠実に歩んで我々の分を果たしておくということはね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてね、凄まじい時代がね、これから起こってくる。そしてね、用意。どうぞ皆さんね、人生が終わったかの感覚に入っちゃダメです。もうこの後に何もないかの感覚の中に入っちゃダメですね。で、皆さんね、なぜそう言ってるのかというと、主がそう言ってないからです。だって予言だって言ってるでしょ。21世紀の教会、ちょっと残念に思うんですね。なぜ残念に思うのかというとね、今2018年だから21世紀18年超えてるわけですよ。それが21世紀の教会っていうことは、うちは古い教会なんでしょうか、ね、で、その中でね、大きなことが起こるって言ってるんでしょ。で、大きなことが起こるのを天から見るんじゃないんです。で、我々が担うということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、そうだ、小林君のところで正解をやった時の話なんですが、ちょうどですね、10年前にギフスが浅草の教会で奉仕をしたんですね。そしたらその時にね、非常に主に触れられた人がいて、すごくギフスのことを意識していた人がいるんですね。そしたら最近その人のお友達のクリスチャンのお父さんが死んだんだそうですね。そしたら思いの中にね、ギフスの永遠の愛、これをね、送らないといけないという思いが来たんですって。それでね、買って送ろうとしたんですがね、ない、いくら探しても出てこない、分かんない。まあ一つはね、それを歌ってたのが、はじめ君はともかくとして、マジキナ君とだったんですね。藤井君だったんですね。だから古いやつだった。それで見つからなかったんですね。で、もういろいろもう死に物に探しても見つからなかった。そしたらね、柏に行ったら、どっか歌声が聞こえるんですって。それでね、もしかしたらと思って行ったら、そこにね、ギフスがいたんですね。まさに探している人、ね、尋ね人がいたんですね。で、驚いちゃって、で、夜集会やるっていうので、友達に連絡したらね、来れるということでね、そしてね、二人でやってきてね、そしてコンサートへちょっとの時間でした、いらっしゃって、まあ、ギフスの歌ってる間、あ、全部の集会いたかな。そしてね、CD 買って帰ってきました。で、この時にちょっと感じるんですね。何を感じるのかというと、いろんな、賛美隊がいるんですが、賛美隊を通して神の技がね、こういうようなことがいろんなところで似たようなことが起こってきてますよね。で、明らかにね、 例えば10年前とかね、何年前よりも増えてるんですよね。でこれは浸透してきてる。でちょっとこういうふうに感じますね。火がポコッとついたりついたりしたんだけど、こうぐーっと炙られてきてて、いろんなところにその現れが来てる。でこれはね、私は大火になる前触れであろうと、こういうふうに感じるんですね。で賛美の働きに関してね、私はね興味深いと思うんですね。神によってね賛美と作詞作曲の働きが始まりましたけど、何年やってますね。普通ね、皆さんね、火はポコッとついてね消えていきますよ。ところがね、もっと燃えてきてるじゃないですか。強くなってきてるでしょ。でこんなケース見たことない。でどうしてそうなってるのかというとね、主がそれをやりなさいって言われて、主が働きをね進めてるからですですね。しかし主の働きはですね、まだ主の結論にまで至ってないのです。これから至ろうとしてるんですね。それで作詞作曲の応募が始まってますけどもですね、どうぞ皆さんね、裏読みをしない、7月の終わりが締め切りだと思ったら、それを信じていただきたい。第一次締め切りだなんて思わないですね。でその時に一つはね、クリスチャン向けのね作詞作曲、素晴らしい歌を作る、求めてください。そしてそれを応募していただきたいと思うんですね。それとともにですね、ノンクリスチャン用、もちろんノンクリスチャン全てに対してですが、特にノンクリスチャンのヤング、若い人、それから年長者、この曲をね、求めて、そしてね、導かれる方は作っていただきたいと、こういうふうに思います。それはなぜかというとね、主が曲を通して神の働きを進めていくって言ってるからですね。そしてね、多くのノンクリスチャンがここにいるからです。具体的にね。そしてですね、主が導いておられるので、導いておられる時にはね、主の手が働くんですね。主の手が働く時に技が起こります。だから必ず素晴らしい曲ができてきます。ですからね、どうぞ作詞作曲される方はね、これをも覚えて祈っておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それでまたできる方は、導かれる方はね、できる方って、ね、英語で作って、英語でね。そしてね、英語とね日本語で作ってください。まあ、フランス語、ドイツ語でできる人はフランス語、ドイツ語でやってもいいけども、その人しか理解できないとか、そういう問題もありますのでですね、まず英語からやっていただきたい。で皆さんね、これは広がってきます。その賛美の働きはね、賛美を通して人々が解放されるっていうことだけではなくて、リバイバルの手となって全世界に広がるということを主が目的とされておられるので、それに沿った歩みをするときにね、主の特別な助けと恵みを見ていくということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うのですね。でヤコブの手紙にこう書いてあります。何と書いてあるのかというとですね、あ、こっちが入るんだな、どうもありがとうございます。聖書を調べるのが嫌になりますね。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさいと、こう書いたんですね。で、私たちはね、試練とか問題に遭います。そしてね、ノンクリスチャンとちょっと違うんですよね。それは何かというとね、十字架を信じてるので、ね、罪が許されてるんですね。罪から来る呪いがない。そして私たちはですね、良いことを通して祝福を受けるとともに、悪いことを通しても祝福を受けるということが起こってくるんですね。これが一つ大きなポイントとしてあります。じゃあどうしてその祝福を受けるかっていうと、祝福を受ける理由があるんですね。一つは、 私たちほど愛されている人は神に愛されている者はいないのです。で、前にもこう言いましたように、私はこの中で神様に一番愛されています、ね、でもちろん皆さんも神様に一番愛されています。でこれは表現であって、要するに私が一番愛されていると思うような愛で私たちは愛されているんですね。最高の愛でね。で皆さんね、じゃあ私たちが人を愛した時にどうしようとするか、皆さんね、その人を幸せにしようとします。最高の人生を送れるようにしようとします。最高のものを与えようとします。で皆さんね、神様はそう思っていらっしゃるんです。そう思っていらっしゃるんですね。ところがね、神様を信じた後に、まあ、我々は罪人であることを認めて神様を信じるんですが、その時にね、分かってくることがあるんですね。それは何かというと、まあ、大体の人はね、信じる前より生活がちゃんとしてきます。清まってきます。人によっては悪くなる人もいるかもしれませんけど人によってそういうのいるかもしれないけど、まあ、大体はそうですね、普通ね。でもね、その中でね、自分が罪人であることが分かってくるのですよね。でパウロがね、使徒なのに罪人の頭だって、あれね、謙遜して言ってんだよ、でもね、おちゃらかに言ってんだもないんですね。あれ本当の話ですね。はっきり分かってるんですね。そうするとね、こういう意味合いがあるんですね。死の前に全く価値のないものだっていうのは分かってくるわけですね。あるいは死の前に立てるようなものではないということが分かってくるわけです。ですから皆さんがね、そういうような思いを持つならば、それはね、正しい道に行ってるわけですね。ただしその時に死の前に立てるようなものではないから、もう死の前に出ないっていうんだ、これはね、完全な間違いですね。で死の前に立てるものではないから主の恵みにより頼むというのは、これは中心なのです。そしてですね、神様はね、誰を愛しているのかというとね、ゴミにも等しい我々、主の前に立てるものではないような我々、罪人である我々、それを愛しているのです。そしてね、誰に最高の恵みを与えようとしているのかというと、そのね、罪人である私たちに最高の恵みを与えようとしているんですね。で、何をやったからで、どういう実績があるから、だから祝福するっていうことではないのです。ですね。それが起こってきます。で、私はですね、いろんな奉仕をしながら一つ見えてきたことが、見えてきたと教えられてきたんですね。それは何かというとね、奉仕の内容も奉仕の働きも全て神のものであると、こういうことですね。そうするとね、こっちのねポイントはないんですよ。で一つ出てくるのはね、神のものを見ることができたという祝福が与えられたという喜びを与えられますが、こちらが何かをしたっていうそのポイントがね、ないんですよ。ですね、で神の前に私たちがなすべきことはね、なすことのできるものは何もないと私は思います。だから価値のないものであり、神の前に何もないものである。しかしね、その私たちを愛してくださっているとですよね。だから皆さんね、罪人を愛される神ですよね。それとともにね、聖書を見るとね、面白いことが書いたんですね。それはあなたは高価で尊いって書いた。そしてね、聖書を見てますとね、私たちが高価であるってことを言ってるわけです。だから私たちは罪人であって、神の前に出れるようなものではない。そしてね、何もできるようなものではないけれども、あなた方が高価で尊いとこう言ってるのですよね。だから皆さんね、我々は高価で尊いのです。 で教会でも書いてありますね、一人一人が重要なポイントを持っていると、ね、何かをやったからじゃなくて何もやらない人でも非常に重要であると、こう書いてあるんですね。で皆さんね、これを信じなければいけません。私たちは、価値のないものですが、皆さんね、高価でたというのです。神様の前にね、で教会の前に特別な祝福を与えられているのですね。そしてそれがね、クリスチャンの頭の、あの歩みのポイントです。そして神様が特別な祝福を私たちに与えられるというのはその愛のゆえです。それともう一つはね、その愛を表すポイントとして御言葉を与えてくださっています。御言葉の約束が一つ大きなポイントとしてあるということを覚えておいてください。で、例えば全てを感謝しなさいとか、神を愛する者のためには全てが益となると、こういう御言葉がありますね。まだたくさんありますが、そしてね、この御言葉に立つと何が起こるのかっていうとね、皆さんね、人生が変わっちゃうんです。人生が変わっちゃうんですね、皆さんね。具体的にですね、何かというと問題とか困難のがあってどうなるかと思うときにですね、皆さん駅になっちゃう。歯が取れたね、チェコ語の予言の本になるとは思いませんでした。で皆さんもそういうようなことを体験してるでしょ。愛が土台であり、御言葉が土台なのです。それでね、皆さん人生が変わってしまいます。変わってないっていう人はね、ちゃんとそれを実行してない人、いや実行したっていう人はね、忍耐を持って実行してない人、そこにね、主の技と祝福がね、豊かに現れてくるということをね、どうぞ覚えておいてください。ですから私たちは価値のないものだけど神様に愛されていて、そして最も価値のあるものとしてですね、神様は見てくださって、でその具体的な神の愛の現れを主は表そうとしているんです。だから皆さん、その愛の現れを受けてください。その愛の現れを自分のものとしてください。で具体的にその愛の現れを体験していただきたいと、こういうふうに思いますね。リバイバルの働きというのは2通りあって、何かというと多くの人が救われるということとともにですね、どうして救われるのかというとね、私たちが幸せになっているからです。私たちが恵まれているからです。祝福を受けているからです。ですから私たちが祝福を受けるというポイントが大きくあるということをね、覚えていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご用語と御業を表してください。何かちょっと混乱していて、主の御心を最初思ってたんですが、歩き出して逆側になっている方がいらっしゃいます。主の前に静まり、感謝し祈り、ちゃんと聞き捉えるまでは動かないように主は語っています。正しく主の御心を捉えるまでは動かないように。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご用ことを目指わらしてください。何か主の前に約束したことがあって、それを果たしてない方がいらっしゃいますが、これを果たすように主は語っています。それは祝福のもといとなります。何か混乱していることが あるんですが、このはっきりとその混乱を主に言い、そして主からの回答をしっかりと捉えるように主は語っています。そこに立って従うときに全ては益となります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの宮やってめず、お一人お一人のカード精神から病の霊を抑え。イエスキリストの宮やってめず、お一人お一人のカード精神から病を抑え。イエスキリストの宮やってお一人お一人のカード精神めず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエスキリストを見合って、お一人一人の稼働精神に癒しを宣言する。何かこう目のこの何か、光がちょっと弱くなっている方がいらっしゃいました。これが癒されました。感謝して受け取ってください。天の様、どうぞ豊かに導いてください。 左の首から肩のところが悪い方が癒されました。右の肘が悪い方が癒されました。イエスキリストの宮によって押し通しとの稼働精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。